こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は日本統計学会公式認定の統計検定における統計調査士と専門統計調査士を対象に2017年から2019年までの公式問題を収録した問題集である。刊行は2020年 ISBN は9784789255540、理論を順番に講義する入門書ではなく、実際に出題された設問に取り組むことで量子学で問われる知識の範囲、問い方、判断の水準を把握するための演習資料として位置づく。統計調査士では統計の役割、公的統計、統計調査の実務的な理解が中心となり、専門統計調査士では調査企画、調査表、標本設計、集計分析、データ利用に関するより総合的な知識が求められる。本書の価値は、抽象的な出題範囲を過去の設問という具体的な形に変え、学習者が不足領域を確認できる点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2017年から2019年の公式問題で出題形式を具体的に把握する公式問題集の第一の機能は、資格試験で知識がどのような設問へ変換されるかを示すことにある。試験範囲を読むだけでは、用語を暗記すべきなのか、制度の目的を説明できる必要があるのか、数値や表を根拠に判断する力が必要なのかはつかみにくい。2017年から2019年の問題に触れることで、学習者は問いの文脈、選択肢の紛らわしさ、複数の知識を結びつける必要性を確認できる。特に統計調査に関する試験は、統計学の計算だけでなく、調査が作られ利用される過程への理解を問う。そのため、正答だけを見る学習では不十分であり、誤った選択肢がなぜ制度や調査原理に反するのかを検討することが重要となる。本書は3年分という限られた蓄積ではあるが、品質する論点と自分が判断を誤りやすい論点を分け、以後の復習を具体化する基準になる。次に、統計調査士と専門統計調査士の要求水準を一冊で比較できる。本書は統計調査士と専門統計調査士の問題を合わせて扱うため、量子学の連続性と差を把握しやすい。統計調査士は、統計に関する基礎知識、公的統計の仕組みや見方、統計調査の実務的な理解と利用を重視する。これに対し専門統計調査士は、調査の企画と管理から、調査表の作成、標本設計、収集後の集計と分析、データ活用までを視野に入れた知識を求める。両者を同じ問題集で対象すると、単なる用語理解から調査品質を左右する設計上の判断へと要求が広がる構図が見えやすい。初めて受験する人は、自分の現状が基礎的な制度理解の段階にあるのか、より高度な調査実務の統合で理解を必要とする段階にあるのかを判定できる。一方、専門統計調査士を目指す人には、基礎事項を当然の前提として扱うべき理由を確認する材料となる。さらに、調査企画からデータ利用までを分断せずに捉える視点、統計調査に関する能力は分析手法だけ、あるいは調査現場の知識だけでは成立しない。本書の対象となる試験は、調査目的に沿った企画、対象集団の考え方、標本の選び方、質問の設計、データ収集、集計と分析、結果の解釈と利用という一連の流れに関わる。各段階の判断、相互に影響する。例えば、調査目的が曖昧なら必要な対象者や質問項目を定めにくく、質問文や選択肢に問題があれば、講談の集計を精密にしても有用な結論は得にくい。標本の偏りや回収上の課題も、結果を母集団へ一般化する際の注意点に直結する。過去問演習では、個別の知識を正解として覚えるだけでなく、設問が調査過程のどの段階を扱い、前後の工程とどうつながるかを整理する必要がある。この見方は、試験対策にとどまらず、調査結果を受け取る側が数値を過信しないための基礎にもなる。そして、公的統計の制度と利用上の留意点を実務的に確認する統計調査士の学習では、公的統計を単なる数表として扱わず、制度的な背景と作成過程を踏まえて読むことが重要である。公的統計は、社会や経済の状況を把握し、行政、企業、研究、報道などで意思決定の根拠となる。その一方で、調査対象、調査時点、定義、集計、区分、推計方法が異なれば、同じように見える数値でも比較可能性は変わる。本書のような公式問題集に取り組む意義は、統計の名称を覚えることより、数値を利用する際に何を確かめるべきかという判断を演習できる点にある。設問を復習するには、対象は誰か、何を単位として測ったのか、どの期間の結果か、どのような限界があり得るかを問い直すと良い。こうした確認は、統計法や公的統計の役割に関する知識を実際の情報利用へ結びつける。数字を客観で事実として無条件に受け取らず、作成条件と適用範囲を考慮する姿勢が養われる。最後に、過去問反復を診断学習へ変えるための使い方と限界。過去問は回答を一度確認して終えるより、 誤答の原因を分類して繰り返すことで効果を発揮する。まず時間を意識して解き、正答率だけでなく知らない用語、精度の混同、問題文の読み落とし、計算や解釈の誤りといった原因を記録する。次に各問題を調査設計、公的統計、標本調査表、集計分析などの領域に分ければ復習すべき公式教材や参考書の箇所を特定しやすい。数日後に根拠を説明しながら解き直すと偶然の正解と理解に基づく正解も区別できる。ただし本書は2017年から2019年の問題を収録する過去問題集であり、それ自体が試験範囲のすべてを解説する教科書ではない。制度、試験方式、出題内容は更新される可能性があるため、受験時には公式の最新情報と現行の出題範囲を確認する必要がある。したがって本書は知識を得る唯一の資料ではなく、理解度を測り学習を修正する公式の演習基盤として用いるのが適切である。結論として、本書は統計調査士または専門統計調査士の受験を予定し、公式の設問を通じて到達水準を確かめたい人に向く。とりわけ公式テキストを読んでも制度や調査方法の知識をどの程度まで使いこなせれば良いか判断しにくい学習者に有用である。調査リサーチ業務に関心を持つ人にとっても、調査表、標本、集計、結果の利用が互いに関係することを、試験問題を契機に点検できる。ただし理論や制度を初めて学ぶ人には本書だけでの学習は不足しやすい。用語や原理を公式テキストなどで補い、その理解を設問で検証する組み合わせが現実的である。同分野の解説書と比べた際の特徴は、一般論を平易に説明することではなく、日本統計学会公式認定の2つの試験について2017年から2019年に実際に出題された問題を1冊に集めている点にある。出題の具体像を知り、弱点を領域別に発見し、根拠を説明できるまで反復するための資料として試験対策の中心的な演習役を担う。ご支援いただける場合は、日本統計学会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。